ザ・ボヘミアンズのポッドキャスト、ザ・ボッドキャスト3回目始まりでございます。今日はギターのビートリョウくんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ビートリョウです。
はい、はい、リョウくん、
はい、
ヒゲめっちゃ伸びたね。
あ、伸びましたね。だってもうライブとかねえからさ、
うん、そうだね、
写真撮ったりするような機会もないし、
うん、
髪もヒゲも、
うん、
もう伸ばしっぱですわ。
あのボーカルのあれもだよね、
ヒュート君もね、この間ちょっと見たけど、
うん、
やっぱ 人それぞれヒゲ違うね、結構ね。
生
える場所と生え方、ね、俺ほらこの口の周りと口、
うん、
下唇の下顎でしょ。ヒュート君この
もみあげんとこ、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
もう結構
生えてた、
生えてた気がする。この間一瞬しか見れなかったけどね。
まあ何気に平田君は濃いからね、量区は薄いけど、こんなに伸びてんの初めて見たもんね。
いや、俺人生で最長ですね。本間君は綺麗に剃ってんだね。
俺はだから、まあ、メールでもちょっとあったんだけど、あれは装飾用のヒゲなんで
別に逆にね。
そうそうそう。
じゃライブに向けて伸ばすの。
そう、ライブに向けて、ライブの日が決まったらそれに向けて、
なるほど、
あのこっから剃らなければいいっていう設定ができるんだよね。
あ、そうなん
だ、うん、そういう感じです。
いや、せっかくなんかあんまさ、家出んなみたいな期間だったから、
はいはい、
みんなで伸ばしてさ、
あ、ビートルズみたいな、
そうそうそうそう、うん、イメージしてたんだけどね。ホッシーもなんか多分綺麗に剃ってたでしょ。ホッシーなんか一発じゃん、あの人、
うん、
だから
一発っていうか
一日そうだから、こんだけの俺もだってもう1ヶ月以上伸ばしてるからね、うん、
1ヶ月でそれなの、
うん、だから薄いんだよね俺はね。
薄いね、うん、1ヶ月伸ばしたらね、うん、みんなビートルズになってるわ、他の4人は。
そうそう、ヒゲでいいんじゃない全員ね。
いや、まだ早いと思うよ。
早いか、ヒゲアイドル。
はい、今日もまたたくさんメールをいただいています。
本当だよ、すごいね。
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ちょっと軽いのからいきましょうか、はい。ラジオネームラズベリー太郎さん、
うん、
お互いのちょっと変わってるなって思う部分はどこですか。
うん、
りょうくんからお願いします。
本間くんのちょっと変わってるところ、うん、そういう話好きでしょ。
いや別に何それ
いやそういう話好きなはずなんだよ、本間くんはね。
そんな話は
俺の話をして感は、うん、あのね、あるよ。
なんだろそれ、答えになってないけど。
ちょっと変わってる、
うん、
うん、難しいんだよな、
うん、
多分ね、
うん、
まあこれを聞いてるのは大体ボヘミアンズのファンの皆さんでしょ。
そうです。
そういう人からすると本間くんは結構、うん、なんつうの、ジェントルな、割とまともな、
はい、
この5人ではね、
はい、
という印象だと思うんだけど、
まあ、
俺に言わせると全然そんなことなくて、うん、やばいとか一番やばいみたいなとこはあんたよね。それ難しいな、ニュアンスとしてはな。まあ言えない話もあるしな、そんなことそんなことないけど。なんだろうね。
まあでもなんか俺は普段別に何も起きないけど、
うん
うん、すげえこう長い周期でどでかい何かを持ってくるっていうことは自覚してるよ。
それはあるかもしんないね。
りょうくんのちょっと変わってるなと思う部分は、まだ野菜食えないんだっけ。
野菜食えない、嫌いな野菜は食えないね。
うん、うん、大学の時にね、うん、その野菜食えない食えないって言ってんだけど、
うん、
あまりに金がなくて、
うん、
電話かかってきて。
あのそのエピソードあるね。
そうそうそう、あのまあ、りょうくん一人暮らしで俺実家だったから、うん、まあ、とにかく金がなくて、うん、腹が減りすぎて、
本間くんの実家から車で、
うん、10分ぐらいかな。
そうだよね、うん、あそこはね、
助けてくれって感じの電話が来て、
うん、
その時ね、ナスの豚肉とナスの味噌炒めみたいなやつがあって持ってったんだけど、多分りょうくんナスなんか好きじゃないと思うんだけど、その時りょうくん野菜うめえって言ってたの俺覚えてる。
飢えてたから。
そうそうそう。
いやなんかね、あれそんななんか炒め物だっけ、なんか俺薬膳カレーみたいなイメージ
もあって、
なんかね、でもね、にしてもね、ナスだトマトだなんかが入ってる系だった気がするんだけどね、すげえうまかった気がする。あれあれって本間くんが作ったの？お母さんが作ったの？
あれは俺が作ったんじゃないね。
お母さんが作ったの？
うちであったあの飯だ、単純に。
なるほどね。
うん、余り物を持ってっただけだった。
美味しかったです、
うん、はい。
そのおかげで今があります。
はいはい。
本間くんのお母さんにはね、
急に
あのコーヒー豆は冷凍庫に入れとくんだよということも教わったんだよ、
ね。そう
そう。それは未だにちゃんとやってるから。
それ俺マジで分かんないわ。そんなな
んかそういうもんらしいよ。
そんな話あったの、うん。ラジオネームベジータ、
はい。
頻度が多くて嬉しい限りです。
これ決まってんのっていうか、
うん、
今のところこのポッドキャストの頻度は。
ああ決まってない。
あれ千葉、うん、第1回目から2回目までの間は
2週間
でこれはどんくらい空くの。
別に編集できたらすぐ。
あ、そう、うん、決まってないんだよね。
決まってない。
決まってないんだよね。要するにね、うん、俺何が言いたいかつさ、
うん、決めたい
決めたいつか、うん、決まってないということを言いたい。だからあんまりなんか期待をしないでほしいというか。なんつうかね、例えばはい、しれっとこう本間くんが、うん、ね、主体でこう、うん、2人ずつ始まってるけどさ、
はい、
別にこれも決まってないわけじゃん。
決まってない。
でもなんかなんとなくやっぱ喋ったりするのは本間くんが向いてるなってこう、うん、俺らの中で なってるから俺はそれはそれでいいと思うんだけど、
うん、
なんか例えば2人会じゃない、
はい、
3人会、うん、4人会とかさ、はい、ゲスト会とか、
そうだね、
全員で泥酔会とか、うん、動画撮ったりとか、そういうのも俺はあっていいんじゃないかっていう話もしたかった。
そうだね、うん、いろんなバリエーションでね、うん、組み合わせ5人もいるからね。
そうそうそう、
なんか今
だからこう俺は
表を作ったもんね。
もうこのトークしていいのこれ。
あ、いいよ。
いいの、
うん、次なんかさ、メール途中だけどちょっと待ってって感じ
で、これをだから、はい、要するにこう分類したいのよ俺は。
はい、
例えばね、
はい、
ここに平田亮、本間星川千葉、うん、まあ、表があるけど
総当たり戦の表だね。
そうそうそう、例えばだから平田亮は、
はい、
まあ一期生ですね、ボヘミアンズ。
ボヘミアンズ一期生、はい。
で、次は平田本間は、
はい、
まあバスターズコンビですね、
はい、はい、ピローズつながりね、
ピローズつながり、はい。で、平田星川は、
はい、
あ、姉が
いる、姉がいるコンビね。
それだけか、いつもあれ、
はい、
まあ
平田千葉ブルジョワって書いてあるけど、これは
本当にそういう言い方は分かんない。まあ金持ってるなって。
おうちの事情みたいな感じですね、
あいつらは。
いや下打ちした、
いや下打ち、下打ちじゃない。まあこの二人はそうなると、
はい、もう全部言うか、
うん、で、
りょうくんと、俺が次男。
あ、そうだね、
次男だね。
今日の、
うん、
今回は
そうだね、
まあ、カメアリブラザーズとも
書いてある ね、 書いてあるね。
カフェラテブラザーズでもあるなと俺は思った。
そうだね。セブンイレブンのね、
セブンイレブンのカフェラテの俺らの、うん、なんつーの愛飲というか、
はい、
摂取量すごいじゃない。だって
すごいね。
だってさ、マジで大学の頃からじゃない。
大学の頃から
今でこそこのセブン
プレミアムね
なっちゃってるけど、
うん、
要は高梨のカフェラテだよね、
はい、
俺ら的にはね。
高梨乳業っていう、うん、あのスタバとかに卸してるようなちょっと高めの、うんうん、あの乳製品の会社があって、うん、そこが出してた100円で飲めるカフェラテ。
そうそうそう、あのこの何ミリリットルだね、
うん、そうそうそうそう、あれがね、
あれの要は系譜にあるのがこれなんだよね。
そう
多分
そうなんだよ。ただこれはおはよう乳業が作ってんだよね。
あ、違えんだ。
そう。
知らなかったの。よく分かってなかったよね。でもさ、うん、あの味ないよね、もう。
あの味はもうないね、
うんうん、だから何回かその高梨のカフェラテ自体もこう、
うん、
なんつうのバージョンアップしてジャケ変わったりさ、
はい、
味変わったっていちいち俺ら騒いでたじゃない。
そうだね、うん、それがずっと尾を引いて、
うん、
セブンのプレミアムのカフェラテはかなりの確率で2人どっちかもしくは両方買ってきてるね、
うん
うん、
今このなんつうの透明なまだ言うかって感じ、
透明なねこのパックね、
うんうん、カップのやつになってるけど、うん、前は箱だったじゃない。
そう、箱っていうか紙パック ック
ね、
うん
うん、あれの歴史をたどんのもいいかもしれないね。
そうだね、
まあ、ミクシーポッドキャスト
でミクシーとかたどれば出てくんじゃないの。
まあミクシーあったけどね、あれのファンのやつね。
そうそうそうそう、あったね、
あったね、
うん、しょうがねえな。
全然話がこの不時着と、じゃあもっと言うとね、はい、俺はね、
はい、
ボッドキャストって言ってんじゃない。
あ、その話になっちゃいますか。
これあれ言ったっけ、言ってないよね。
うん、俺は気づいてるけど、
これなんかさ、
はい、
ポッドキャストやろうよってそもそもね、
うん、
みんなで言い出して、
はい、
グループラインでさタイトルどうするみたいな話になった時にさ、
うん、
じゃあなんかいろいろあったんだけど、ボヘミアンズのポッドキャストで、うん、ボッドキャストでいいんじゃないみたいな流れになって、
はい、
うん、あ、めでたしめでたしと思ったけどさ、
うん、
だとしたらボッドキャストだよね、
はい、
D、
はい、
ボッドキャストってなんなん。まあいいのか別に。
だから LINE の流れで、
うん、
まあ、りょうくんがじゃあポッドキャストでいいんじゃねって言ったのね。
それで俺が言ったんだけど、
そう、うん、それでじゃあ、あのビートルズ風のロゴでみたいなことを言ってる時にもう完全に俺の頭の中に、うん、塔だから、うん、T が真ん中にイメージできちゃって、だからあれ作ってる最中何の疑いもなかったんだけど、
ロゴありきだら、うん、ならボッドキャストだよな。
いやまあでも
まあいいんだけど、ね、
間違ってんだけど別に
決まって、うん、あってねえようなもんだからタイトルなんかさなんならやめたっていいんだよやめるなら今だみたいなとこでもあるよ、ね、3回目にして次回を待たず
さっきの総当たりの話は何だった
いろいろあったのにね、うん、まあこれがまず途中じゃない。
そうだね。
トリオが何パターンできるんだよこれは。
トリオは10パターンかな。
コンビのパターン今言ったでしょ全部。
はい。
トリオパターンは、平良本間、うん、これはまあ結成した芸工大トリオにしておきますか、
はい、うん、
で平良星川、はい、これは以前のバイトの職場の名前が書いてあるけどそこしかないかな、この3人の共通点は。ステージの前にいる3人とか。
あそれじゃん。もうそれぐらいか。バイトが何だ言ってる場合じゃないよ。
そうだよね。まあ、共通するのはそこぐらいだね、うん、
あとさっき言ってた2人パターン全然言い終わってないけど、
あ言い終わってなかったっ
け。言い終わってないけど、
あ言い終わってないよ。もう一回戻ろうじゃ
ん。ピローズ
ブルジュアコンビ、
ブルジュアまで行ったから、
カメアリブラザーズ、
カメアリ
カフェアラテブラザーズからなったんだね。
りょうくんと星川、うん、
これまたバイトとして考えてね、はい、この俺らの共通点がね、うん、意外となんだろうとね、バカコンビとかなんか、
うん、
あの漫才コンビとかさ、
うん、そうだね、うん、本当はもっとありそうだけどね、うん、りょうくんと千葉、うん、はい、
吹奏楽、
はい次は俺と千葉が中高一緒、
まああのこめかみピストルズと言ってもいいん
だけど、そうだね
そして、
次星川と俺が小中一緒、
区中ね、はい、区中言って学校の名前ぐらい言っていいでしょ別に、
全然大丈夫だよ、うん、
区中
星川と千葉が、うん、トゥルースって書いてあるね。
バンドやってたってやつね、うん、これは伝説の
伝説のバンド名トゥルースっていうコピーバンドをやってたって話だね、うん、
トゥルース一回再結成もしてほしいけどねそういう企画もなんかね例えば YouTube 使ってあるとかとかでもね、
はい、うんうん、そうだね、うん、質問言っていい？
いいよ
ビートリョウさん、
はい、
草野正宗氏が、うん、自分が30歳になるときショックが大きかった話は有名ですが、リョウさんはそういった節目の年齢はありますか、ありましたか。はい、
いや特にねえな
ないって
うん、
はい、
でもね、はい、一個覚えてるのはね、
うん、
30歳の正宗さんが30歳の時に、
うん、
ファンクラブ入ったんだ俺。
あそうなんだ。
確か、うん、だって解放でなんか その話になってた気がする。
あ本当、う
んうん、あれあの時点でもう30、まだ30、うん、
バケモンだ、
すげえよね、
すげえ、
うん、
ファンクラブ入ってたね。そういえば
正確に言うとね、うん、また入り直したんだよね。
入り直した
今入ってんの実は、う
ん、俺も入ろうかな、
詰め詰めるけんね。
じゃあ次、ラジオネームジェーンジョット、りょ
う
さん本間先生こんにちは、
うん、
前回のポッドキャストでレコーディングの話をしていてもっと詳しく聞きたいと思ったので質問です。ボヘミアズがバンドで曲を仕上げていくとき、自分のパートは自分で考えていますか、それともバンマス的な方が中心となってアレンジしていくのでしょうか。勝手なイメージですがビートリョウさんがバンマスだと思っていましたっていうことですけど、
アレンジはまあどっちもって感じじゃない、うん、パターンとしては、
うん、リョウ君がバンマスっていうのは合ってるんだけど、そのりょうくんが曲を持ってきたときにここはもうこうしてくれって決め打ちで言ってくれるときと完全に投げるときと、
うん、
大きく分けるとその2パターンかね。
まあそうだね、
うん、
こうイメージがあるときは、うん、言ってこういう感じって言うし、
うん、
それ以外のとこは別に、うん、って感じだしね。
そうだね、
うん、
はい、そんなところ、
ね、こんな真面目な感じでいいの。
ああもうだって音楽の話は
しよう、まあ、酒飲んでないからね今日
次ラジオネームポンカンさん、
うん、
お二人に質問です。私はボヘミアンズの曲全部大好きですが特にイントロが好きです。曲が始まった瞬間 続々と期待が高まり、本編では期待を超えてときめき、全身が太鼓に解放されたままシャンって終わる。イントロから始まるこの感覚がたまらなく好きです、うん、そこでお二人のイントロがおすすめの曲や工夫した曲などを教えてくださいということなんですけど、
イントロはでも大事だよね。
イントロ大事だね、うん、
でもパッと思い浮かんだのはね、うん、
はい、
あれ バムって曲名で合ってるよね。チャーラッ、
はいはい、
チャーラってなんかちょっと、うん、あの数えにくいみたいな、
うん、アルバムバムの中の2曲目ね、はい、
のバム、
うんうん、
あれとかいいなってちょっと、うん、今思った。
それがパッと出てくんだね。
パッと出てくる。
いやでもイントロで言うと、
うん、
やっぱ明るい村のギターリフじゃないですか。
あそこイントロか。
なんか、うん、あそこまで含めて
その前もイントロだよね、
うん、その前もイントロだから、イントロの後半部分
全部イントロだけの曲作るかいかどういう意味なんだろう。サビこ歌始まんねん。インストじゃんそれ。
あとはあれじゃない、やっぱ恋はスイングインザレインじゃない。
あ、
なんかみんなで
考えたピアノのやつね。あれそうだね、フォーライフのなんか
隠れ家みたいなね、
うん、
一軒家があってね、
渋谷と呼ばれてた、うん、なんかハウススタジオみたいなとこね、
うん、今もう取り壊されてないんだけど。
あ、そうそうそうそうそう、そう
ホーライフが持ってたなんか会社のスタジオみたいな、
そうそうそう、離れのね、
ねえ、
あそこ良かったよね。
あ、すげえ湿気がすごかったの覚えてるんだけど、
そうそうそう、湿気がすごいから、うん、1階のあのレコーディングスタジオがあのちょっと使えなくなっちゃって、
うん、
だその代わりなんか上のなんかリラックスできるような場所はなんか勝手に使っていいから、
うん、そうだね、
あの溜まり場にしたり、うん、で一応2階にもあのなんか大きいスピーカーと、
うん、
なんつうのミックスルームみたいなのあったんだよね。
あったね。
あそこでなんかちょっと録音したり音楽聴いたり
そうそうそう
してたな。
いやもうあそこで本当になんか全員でひねり出したっていう記憶があります、うん、
あの辺のあの場所のこととか考えるとちょっと苦々しいなんか思い出もなくもない
ざわっとする感じは
なんか、ね、うん、湿気が多かったね。
はい、いろんな意味でね、うん、湿気はあったね、
うん、
次のメール、
はい、
望月さん、本間さん、りょうさん、こんにちは、うん、早速ですが質問させてください、
はい、
りょうさんが去年モーニング娘にハマっておられるという情報を耳にしてものすごくびっくりしたのですが、
うん、
まだブームは続いていらっしゃいますか、どんなところが好きなのか、推しは誰なのか、現場にはよく行かれるのか、めっちゃ気になってるので思いっきり語ってほしいです、うん、ということなんですけど。
嫌です。
いや
嫌じゃないんですけど、これ難しい問題なんだよな。モーニング娘。について語るのは、
はい、
なんつうかな、例えば、うん、いやあの好きは好きですよ、うん、好きだし、うん、CD 買ったりライブ行ったり、
うん、
今ちょうどライブないからあんま行けてないけど、
うん、
あの俺みたいな、
うん、
なんかチャラいバンドマンにね、
うん、
モーニング娘。語ってほしくないんだよ俺。俺があの一ファンとしてね。だからなんかあんまこう公言したくないんだよね。
あ、
うん、
あ、
好きは好きだよ。
あ、
うん、
そっか。じゃああんまりベラベラと喋ることじゃないと、
そうそう
そう、
うん、
いうことなんだね、うん、
でも好きです。
好きだね、うん、それは十分伝わりましたね。はい、次、名前がないですが、
ほう、
前回も終始楽しく声を出して笑ってしまいました。
ん、
私もホッシーの自粛期間中の楽しみ方を見習いたいと思います。
ん、
自宅フェスのやつね。
ああ、言ってたね、
うん、あとビートリョウさんは4月初めのツイッターのリレー以来お声も聞けていないと思うのですが、お元気ですかって、これ最初に読むべきだったかもしれないけど配信になってしまった3月の吉祥寺での弾き語りライブもまたいつか生で見れる日が来ますようにっていうことで、
うん、
あれだよね、一人で弾き語りとか、
うん、あの1個は、
うん、
あのボグマの TY の曲、
うん、
小沢さんから来たや
つ、はいはいはい、
あれのことじゃない、あれとあの加納くんというあのホットスプリングのギタリストからなんかリフつなぎみたいな、
ああ、
はいはい、来てやったんだ。
なるほどね、うん、その前があれか、だからスピードワゴンの小沢さんが、
うん、
なんだっけ、歌つなぎか、うん、あれで うちのボグマが地元の、うん、過去の CM ソングを、
うん、
りょうくんのギターで
一瞬1秒の君ね、
一瞬1秒の君をやったっていうやつが、うん、あれ良かったよね本当に。
あの曲俺ら好きだからね好きというかもうね染みついてるよね、染み込んでる。
そうね、あとは米沢の漢方だね、はい、
そういうの言い出したらめっちゃあるけどね。
めっちゃあるよ、ね、うん、武田スポーツもう一個質問は特にないのですがつって、お二人が上京してから、
うん、
亀有で一緒に住んでいた時代の話が聞きたいなと思いました、うん、以前パンダさんとリョウさんが話してたのは聞いたことがあるんですが、うん、先生目線の話は聞いたことがなかった気がしたので聞いてみたいです、うん、あ、亀有といえばのこち亀で好きな回とかあれば聞きたいです私は両津勘吉のひげ、あ、髪が伸びまくって最終的に地球が髪で覆われる回が好きです。こっちから行くか。
その回知ってる？
いや俺こんなのあったっけかなと思って。
わかんないの。
なんか好きな回ある？じゃあこち亀から。
でも今のがまずわかんなかったからな、
ね、
だから全部は、うん、読んでないよ俺も。
多分ね、特に100巻以降はね弱いと思うな。
何巻ぐらいが好き？
俺はね30から60ぐらいの感じだね。あー、
本間くんっぽいな俺やっぱな80、90の あのちょっとマニアックな情報が多くなってくる、はい、だからしゅんちゃんの言う、しゅんちゃんって言ったけど本間くんの言うその頃ってさ、
はい、
あのマカロニほうれん草好きでしょ、
はい、本間く
ん、
ね、
あの辺のちょっと、うん、なんつうの、ちょっと ドタバタじゃないけど、うん、あのタッチじゃない、
うん、
もうもろギャグっていうかさ。
そうだね、
なんか中川とかもまだ、うん、あの突っ込まれる方みたいな心っつうか、う
ん、そう30巻ぐらいまでは多分うん、そうなんだよね。
それでリアルタイムじゃないじゃん、そしてその
頃、ね、もちろん、うん、リアルタイムがだからりょうくんが言ってる
90
巻ぐらいっていうのが、
う
ん、そのあれだよ、インターネットとか、
そうそうそう、
ああいうのがまだマニアックな情報だった時で、
そうそう、インターネット登場とかして、なんかあのなんつうの、漫画のあの枠の外にめっちゃ解説あるやつね、うん、G.I. Joe の時とか大変なことになってるからね
そうだね
あの回はアニメ化しろと思ったんだけどね説明めっちゃある回を
だから なんか G.I. Joe もだし、うん、リカちゃん人形とかもだし、
そうそうそう、
あと車とかもそうだし、う
ん、ただあの100巻を前にしたあたりからその女のちょっと女性っぽくなる、
うん、
なんつったらいいかな、こう、
ああ線がね、
そうそうそうそう、
漫画の線がね、
アニメ好き、
うん、
おさこんじだっけ、あの、
はいはいはい、
体でごっつやつで、うんうん、それでなんかこう少女キャラ好きみたいな、
はいはい、さこんじだね、
そう、あの辺からなんか何かが変わってた気がする、うん、
さこんじからなんだ、
さこんじからはねじゃどうでもいいけど、さこんじの髪型ってあれ現実にやろうとしたら難しいよね俺でも長さ的にあれ縦にしたら俺鉄拳のポールみたいな、あのまっすぐまっすぐあの縦にする髪型めっちゃ憧れんだけどさどんだけ整髪料つけたら
髪型のこと言うとは思わなかったけど、うんうん、そんな長かったっけ、サコンジ
長いつうかなんかあの上にこう
絶対語りたいキャラはサコンジじゃないはず
なんだよ、こち亀、こち亀トークの
好きな回っていうと、だから
回か、
30巻台ぐらいの38巻だったかな、バーバーの恐怖っていう話があって、床屋の話かな、
うんうん、
髪の毛を切る話なんだけど、
うん、
気配薬、
うん、
みたいなのがあって
あ、それでも分かるかもしれない、なんか気配薬、
ハリネズミみたいになるんだよね、頭が、リョウさんの頭が多分で、
うん、
今度はその増えすぎて困るからっつってストップする薬を、
あ、そう、つるっぱげなるや
つね、そう、最終的につるっぱげになる話があって、それをなぜか最初に思い出した
あのあれでしょ、公園で寝てる時みたいに急になんかその製薬会社の人みたいなのが、
あ、なんかそう
だっけ、違ったっけか、じゃあうろ覚えだな、だからにわかなんだよね俺所詮ねで逆に言うとこち亀ってさ、
はい、
あのいつどっかで読んでもいいからいいじゃない、
うん、そうだね、
なんかあの、
う
ん、コンビニとかでさ、あのなんつうの、わらばんしみたいな、あの編集版みたいなさ、オムニバスが結構あるんじゃない、
は
い、
あるね、
ああいうのとか暇な時とかさ買って読んで、読んだことあるなとか、うん、ねえなとか、そういう楽しみ方ができるんじゃない、この
そうなん
だ、なんつうの、その1話完結っていうか、うん、だから好きなんだよね、
そうだね、戸塚、うん、とかどこ行ったの、
戸塚ね、戸塚好きだったな、ね、だからあれ キャラクター的にね、もう多分今今というか
無理なの
アニメとかでもね、あのテレビのやつとか出てきてなかったんじゃない確か。
あれいないんだっけ、
なんか消えていつの間にか。だってもろいあの和彫り入ってもんね、
はい、
あの人戸塚ってな、俺なんかね、あの人実写にするんだったらね、うん、絶対あれだと思うんだよね。
誰
あのなんだっけ、あの北の作品によく出てる人、あいつ
寺島
寺島さん、あれ坊主にしたらさ、
なるね、
めっちゃ戸塚っぽく
ね、
ね。で寺島って結構ね背もそんな大きくなくてね、
ぴったりだね、
江戸っ子の感じさ、
あ合うね、
合うっしょこれずっと思ってたの俺
言えてよかったし、うん、こち亀の話はまだ
止まんねえな、
う
ん、
まだできるな、ね、
はいはい、亀有でやろう今度
でもあの曲がいいよねアニメの。
あ、いいね、
あの堂島浩平さんのね、
だ中川に浮かぶ、まさに中川の祖母だったからね、
そう
ちらね、
そうそうそう、
だから
俺らの住所、
住所的には足立区なんだよね、
そうそうそう、中川、うん、一丁目忘れた
もろ中川のとこだったな、
うん、だからちょっとな 裏に行くともう中川があ
ったよね。そう
そうそうそう、で
一軒家にね、
川沿い歩いて、
う
ん、アリオ
そうそう
アリオ亀有ですよ、うん、住んでいた時代の話なんだけど、う
ん、2年間
そう、まあ本当はねその後も2年間エコだっていうところで、
あ、そう、これ意外とみんな知らないかもしれない、うん、最初だから上京して2年亀有、うん、その後2年エコだ、うん、でも俺ら一緒に住んでるわけだよね、
うん、そうだね、そうだから4年行ったんだけど、基本的にはねその完全に別々の生活をしてたよね。
まあそうだね、仕事してたりしてたしね、本間くんもね、してない人もいたけどねしてないのは俺なんだけど、
最初だから別に亀有とかじゃなしに、うん、高円寺に家探しに行ったの。
高円寺行ったり下北行ったりいろいろしたよ、
いろいろして、最終的に別に俺の職場が近い亀有になったみたいな、
うん、そもそもなんつーの、うん、部屋探しも結構状況、うん、前ギリギリだったからどこもないし、
そうそうそう、
まずその高いし、うん、そうするとどんどんこう都心から離れてって、はいはい、で、ね、あっちになっちゃったんだよね。
そうそうそう、うん、てか、だから亀有の家なんか家賃6万5千円だからね
一軒家だしね、
一軒家で 2DK だから1階ダイニングと、うん、今的な床、
そうそうそう、
うん、2階がそれぞれの部屋で、特徴的なのがその真ん中の廊下の上に屋根裏っていう
グルニエグルニエじゃないっけ、なんか
グルニエはあれじゃない、あの床の方じゃない、
あそうだっけか、食材庫みたいなじゃない、あ違えのか、
いやわかんねえ、忘れたけど、
なんかでもはしごをのばあの、うん、なんつうの引っ張り出して
そうそうそう、
あれにやられたんだよね、秘密基地みたいな感じで、
何これみたいなこと、な何にも使ってないよね、あれは
ただただそうだね、
うん、いやでもあのまあ最初の2年間で、うん、ほとんどできたでしょ、ジャパキンファーストアルバムの曲は。
そう、まあそれとエコダだ、ね、でも、うん、なんつうかほとんどそうと言っても、だって亀有時代にさ俺ら自主シングル 2個作ってんじゃない、
うん、
あれの内容がほぼジャパキンじゃない。
そうだね、スザンナ、ダーティー、チェルシー、
あと道の真ん中でみたいな、
あ
と王国の謎のなんか、
あ王国の謎のプロトタイプね、
そう
あったね、
初期の曲は、ね、うん、割とあの時作ってたんだ。
そうだね、だから、まあ、生活みたいな話で言うと、うん、いろんなメールがあって、うん、亀有に関して、うん、その俺の手料理を食ってたんですかとかさ、うん、全然ほとんど食ってないよね、
食った時もあった気がする、
うん、だから俺が作って余ったのとかを食うって言ってあげたことはあるけどほとんどない。別々でりょうくんはあのご飯炊いて100円 の、 あのレトルトカレーをぶっかけて食ってた記憶が
そうだね、そうそうそう、
あとはあ
の米だけ割ったから、
あれ焼酎、あのあれ焼酎よ、
焼酎、
あの25度と20度あの焼酎
それは山形時代じゃないの、買ってたっけ、
いやあったと思うんだけど、
あ
香類焼酎
純かなんか
純だね、
だっけか、
うんうん、あれ飲んでたなっていう
最低な
印象が
ニートして
ある、ね、うん、でりょうくんっつうと、うん、あのだいたい暗い返事が返ってきて布団に横になって、うん、ギター持って、うん、ボロンってやってるっていう感じだったよ、本当に
そうだったね、うん、だからなんかこう これはだから本間くんが気を使ってくれてたのもあると思うけど、あんまりこうなんつうの、うん、料理食べてないっていうか、うん、別々だったんだよね本当にね、
本当に、うん、生活が全くリンクしてはいなかったよ、ね、
だからなんかあんま干渉しないから、うん、一緒に住むのどうみたいな感じだったんだよ要するに。
そうだね、うんうん、ほいで、うん、エコダに2年間住んでた時は、うん、家賃9万5千円これもまた一軒家だけど、
ね、
よく見つけたもんだよね。
そうだね、うん、まあ、本間くんが見つけたんだ
だそん時も1階がりょうくんの部屋で2階が俺の部屋と、
そうね、
パソコンを置いている、まあなんか録音する用の部屋みたいな
物置みたいなところね、うんうん、だ本間くんの部屋を超えないといけないんだよねあの部屋はね
そうだね、
あそこででも俺ジャパキンのギターすげえ重ねた記憶あるな、
うん、だそのエコダの家の方がそのやっぱ宅録の、うん、俺もそうだし、うん、俺とりょうくんはもう本当にあそこだよね。
そうね、
あの部屋がレコーディング現場だったからね、うん、
少しはちょっと亀有時よりは、うん、日が当たるイメージだね、うん、
日当たりは良かった、
日当たりはちょっと良くなったイメージ。
日大芸術学部の
まんまやだったね。
日大だっけあれ、
日大、そうでしょ、
日大か、
う
ん、あ、何にしろその亀有って下北行くにも、
まあね、
新宿行くにも渋谷行くにもその、うん、ライブするために1時間から1時間半みたいな、
ね、ハズレのとこにあるからね、
とこだったから、それよりは近いとこっつって、うん、小竹向かい原使える、
あ、そうね、新エコタも、
新エコタも使える、うん、エゴタも使えるっていうところを選んで、うん、結局小竹向かい原ばっかり使ってたね、
うん、どっちかっつうとあっち寄りっちゃあっち寄りだもんね。
そうだね、小竹町です、
小竹町ねエコダはエコダで、うん、ね、なんか思い出すね。
あの時だからマザーハウスっていうスタジオが今もあんのかな、練習スタジオで平田くんのボーカルとかも撮ったし、
あそこでリハしてたんだよね。
リハしてたし、
で平田くんは平田くんで板橋だっけ、あの時
かぶってっかな時期。そうだね、時計台に住んでたから
チャリで来れなくもないみたいな
ところだった。そっか、だから平田くん近いっていうのもポイントだったのかな、
はいはいはい、うん、で逆言うとその前の俺ら亀有時代はリハ、うん、あの
おかちま
ちだ、ね、からねでホッシーなんか神奈川かどっかから来るんでしょあの人、
カジガヤ
です、カジガヤでしょ
だからみんなバラバラ、本当に
そうそうそうそう、
平田くん時話台でしょ、うん、星川カジガヤでしょ、うん、なんか溝の口の隣の、うん、ほいで千葉は、千葉じゃねえや、仁太くんが、その時は仁太くんだから、うん、仁太くんは逗子逗子、
実家の
逗子
でかい家から、
俺と亮くんが亀有でしょもうどうすんのっていうとこで、なぜか中間ポイント的なところでスタジオ探して、うんうん、謎だったな、御徒町の音楽館、
音楽館ね、
うん、あの受付の草野正
宗さんみたいな人ね
草野正宗さんがちょっと太ったみたいな人
おったな
今もやってんのかな。まあそういうのでで、だからエコダの時はマザーハウスで録音したよね、うんう
ん、ムーンライツのチャンリョウも近くに住んでたんだよね。
あ、そうだね、
ザ・ムーンライツ
もう解散しちゃったけど、うん、ムーンライツっていうビートバンドがいて、よくしてもらっていろいろ教えてもらったんだよね。
そうそう、それであの PV 撮ったスタジオとかも、うん、教えてもらったんじゃなかったっけ。
あ、そうだそうだ、
かもしれないね。
そうそうそう、
まあ、そのムーンライツのベースが今、うん、現フォーエバーズのガクちゃんね。
そうそうそうそう、うん、じゃあ次のメール、うん、ペンネームのりぴ、ビートリョウさん、本間ドミオさん、こんにちは。今日はお二人にお願いがあります。私の中の勝手なイメージでボヘミアンズの中では星川さんが一番訛りがあると思ってたのですが、前回の放送を聞いたところそうでもないなと感じたので、今回少しでいいので、うん、お二人で山形弁丸出しでお話ししていただけませんか。
やんだす
やんだすねこれは、ビートリョウさんならいいよと乗っていただけそうなのでお願いしてみました失礼でしたらごめんなさい。
やんだす、
巷では方言女子が燃えると聞きますが、方言男子だってめちゃくちゃ燃えます、
うん、じゃあもう山形行ってもらうしかない
地元言葉で、うん、お話しているのをぜひ聞いてみたいです、うん、これに関してを山形弁で喋ってみっかと。
萌えポイント、
だからその
あるでも、うん、あれやべ、よくあの、 関西弁は麺濃いみたいな話、うん、
関西っつうかその西の方が麺濃いなっていうような、う
ん、あっちはずるいよね。
あっちはね、
うん、こう市民権得てんじゃん、うん、こっちでもね、うん、だから
声多げんだつだから、
はあ、
なんつったらいいの、発音がそもそも東北っていうのは、う
ん、なんかすげえ無理して俺ら喋ってる
無理してるけど、うん、ちょっと頑張るよ、
うん、喋ってみて。
山田の場合はよ、だから、うん、だっけのみたいな、
だんだんだ、うん、下こう青森とかでも、うん、わだばほだだだだだだだだとかって、
うん、
なる感じ。
だから何やだべした、みんな下から上に上がっていくんだけど、うん、関西の場合は関西とか西日本は全然逆とか高いとこから降りてくる感じがしない、
う
ん、ああ全然具体例が出てこねえけどであと部分的にしか全然山形弁で喋れてないけど
絶対これ喋れてねえはずなんだなんでかっつうとこれやっぱね東京来てビート寮になってから、
ああ今これはねビート寮で喋ってもんね、
うん、高校時代ぐらいまでこう、うん、周りもなまってる、うん、そこまで、
うん、
こう戻さなきゃいけない、うん、人間を、
うん、
そうするとねなかなか難しいね、
うん、あとね言っとくけどねこういう公式的な喋り場みたいな喋り場
喋り場
こういう発信するとこでそういうことをやるのはあの本当に難しい、
無理だな、うん、むずいな、
うん、っていう、うんことで
難しい、ダメだねこれね、
誰かの親と電話するぐらいしか方法はない
そ, う、ね、そういう企画もありかもしれないねだそもそもがだから俺ら出会った頃から、
うん
うん、大学で出会った頃からなまってない、うん、あの平田くんはなまってなかったし、
うん、
あの俺もやっぱこうなんつうの山形市に行くというこの状況、うんうん、一個状況かましてから、ねうん、ちょっとねカッコつけてね、うん、多分標準語だったと思うよ。
最上と山形も違う、うん、
違う違う違う、
だいぶ違うもんね、うん、
俺は、
うん、
そうね最上と、うん、まあビート寮の出身のね最上と、うん、まあその他4人、
うん、
山形市村山と言っていいのかな、
うん、村山
ちゃんのね、これのね違いって結構ある、うん、ということにしたい、
うん、そうだね、うん、こうやっている間にほらね標準語に戻ってるし、
うん、何でかっつうと一回この間さ、うん、ちょっとこれグーと、
グー、
うん、せーの、グードッパって言わないでしょ。
何
それ、ほらでしょ、ほらなんて言う、
グードッパって
何、グードッパって言わないでしょ。
え、それじゃんけんのことじゃなくて、
いや、あの、
グッパのこと、
あ、グッパっていうのか、うん、だそう、だからそれが一回なんかボヘでやった時に、うん、グードッパって言うとしたら、うん、あ、そっか、グードッパって言わないかってグッパっつうのか、おたくらはグード
ッパ、あれでしょ、あの、なんか組み分けみたいなことをやる、メンバー分けとかするときにやるやつね。
そう下手すとさ、うん、あの山形市の、
うん、
で中高とかだと、
うん、
そんななまってないってこともない。
いや山形は
だって平田くん、あのもともと俺標準語だったって言ってた
じゃん。違う、平田くんはね多分極端に喋んないだけだったと思うんだよね
なんちゅう暗いエピソードだね
山形弁を喋んないんじゃなくて、
あ、言葉を喋
るそうそうそう
なんていう悲しいあれ最終的にはもうクマになっちゃうね、パンダになっ
いや山形市はバリバリ山形弁だよ。
あ、そう、うん、いやただね、うん、その前回の放送というかあの、うん、ポッドキャスト聞いて思ったけどね、
うん、
前回前々回とも、うん、っていうかまあ常日頃思うんだけど、うん、やっぱね高校時代イケてた人たちなんだなって思うね。
誰が、
あ、おたくらが、おめえらがいや平田くんもなんだかんだ言ってさ、うん、バスケ部をやってたわけじゃない、ちゃんと。
あ、やってたのかな、まあよく知らんけど、
バスケ部やってるって時点でもうイケてんだよね、
う
ん、
ああそういうことね。
あとなんかその何、うん、バンドをやる環境があったとかさ、
あ、千葉くんね、はい、
とか、
うん、
まあ新庄最上でやってる人はいたけど、
うん、
なんつうかな、その学祭でその、うん、何女子と弾き語りやっちゃったりなんかしてさでその後付き合ったとかさ、なんか全然俺やっぱ違うなってイケてる同級生だけど、
うん、
なんかねその村山の人たちなんだなっていう、うん、外人だなって思う、ね、冗談じゃねえって感じあんだよね俺に言わせっとさなんかあの青を超えてだっけもうセカラじゃん、そんなもう
山形の中、ね、
一線超えちゃってるそれ。
山形の中でもやっぱ、うん、そういう認識の差が激しいんだよね。
あるよ、
うん、それはでも本当一緒に遊んだり、うん、バンドするようになってからも永遠に言ってるもんね。
そうですね、
そのことに関しては、う
ん、でもその、
うん、
その山形市の幼馴染と言っていい3人が、うん、もうバンドの核というかそのノリが、
うん、
あのボヘミアンズのなんつうかなノリな感じもあんだよね。なんかあんまこ う田舎だけどさ、うん、なんか田舎だと思ってないって感じがあのボヘミアンズは。
そうなの。
なんかね、
それは初耳だな。
クソ調子こいてる感じが口悪いとだんだんクソみたいになまってくんだけど。
そうなんだ。
やっぱね、だから平田くんもなまってないでしょ、うん、で千葉くんちもやっぱ家が大きくてその、うん、バンドやったりできるような環境があるっていうのがさ、
うんうん、けって感じが、
けって感じだ。その辺がなんかねちょっと いまいちこう一枚岩になれない感じがこの1対4な感じで、この1対4トークも今度ありだけどね。あの俺以外の村山4でだからこの一人外して4人会で、うん、悪口言いまくるみたいな感じ
4人会ね、
4人会もありでしょ、
うんうん、ありだね、5パターンできますね。
そうそうそう、う
ん、
そういう感じはあるね。あと山形であの喋るつのはいいかもしれないね車乗ったりしながらこれは動画の方いいのかな、思い出の地を巡るって。ああなんかあんじゃんそういうドライブ番組みたいな、
う
ん、
そうだね、う
ん、それも面白いんじゃない。
山形紹介テレビ番組作るか。
テレビ
テレビっつうか動画
動画それは全然あれだと思う
よ。ボヘミアンズ的、
うん、思い出の地をさ、
うん、いやそうですね。
そうだ、
そんなに感覚の隔たりを言われるとは思わなかったけど
なんかいやまあ俺は特殊なのかもしれないけどね、うん、だからそう音楽の、うん、とことを話せるで一緒にバンドやれる友達がいて、
うん、
そういう環境があったって、まあ羨ましいんだよね要するにね。だからさそのこめかみにピストルで写真撮ったとかもさ、うんうん
はい、
どっちかっつうと俺も多分そっち側の人間なんだけど、
うん、
そういうノリがね、
うん、
許されなかったね。
つるんでた友達系っていうこと、
うん、なんか、まあ、俺と工業高校だったしさ、なんかねそんなんしたらもう石投げられるみたいなないけど
男って感じだったんだ。
そうでしたね、うん、だからそういう友達が羨ましかったのかもわかんないね。
あ
なんかね、うん、だ俺は一人オアシス4人ブラーって感じがなんかすげえいい、すげえいい風に言ってるんです。まあいいやこの話はまあ所詮田舎もんですよって言いたい、
うん、まあ
そう、ね、まあ目くそ鼻くそだけどね。
いや本当本当俺今それを言おうと思ったんだけど、うんうん、とにかくその別に出発点がね、
うん
うん、バラバラだけど別に、
うんうん、
バンドはできるよ
それでそういうことですね。
そういうことですよ、うんうん。じゃあ最後に、
うん、
ラジオネーム新州一郎さん、
はい、
私はリアルタイムで見ることができなかった大好きなミュージシャンたちのライブを、うん、一度でいいからその時代に行って体感してみたいなと考えることがよくありますが、
うん、
現存するバンドでも亡くなった方でも誰とでも対バンできるとしたら、うん、どの時代の誰と共演してみたいですか。
いやストーンズだったら
お
オープニングアクト
やるよと
やるよってか偉そうだけど。
ああそうだね、共演っていうんじゃなくて、うん、オープニングアクト扱いだったら。
いや俺はこの妄想はずっとしてんだよね、
うん、
ストーンズので、楽屋で、
うん、
まずミックに挨拶通されたみたいな、うん、っていう意味ではストーン、ローリングストーンズかもしれない
よね。ストーンズか、そうだね、
超ブーイングもらいながら超ブーイングもらいながらさ
まあストーンズ見に行って全然なんか見ないよね
まあグッリアルにあの俺ら一緒に行って細かく見てなかったの。見てなかった細かく寝てたよ確か
それいつだっけ2006年とかの
6年とかだな、
東京ドームか。
そうそう、ビガーバンツアーね。
うん、俺誰だろうな、誰だろうな、ビリー・プレストンが見てみたい。
ビリー・プレストン、
うん、共演じゃなくて
キーボードの、
うん、あのビートルズの屋上ライブの時のキーボードもビリー・プレストンだけど、はいはい、あの人のソロでもいいし、はいはいはい、とにかくビリー・プレストンのあのソウルフルな歌声と鍵盤の見ながら、
うん、
ちょっと、まあ、ビートルズと一緒だろうが、うん、ストーンズと一緒だろうが誰でもいいんだけど、
うん、
見たい。
もうなるほど、ね、
最近聴いてるから
ビリー・プレストンね
感じかな。
なるほどね、うんうん、音楽の話が一番なんかあんま盛り上がらないというか
このぐらいですかね、
はい、
今回は、
うん
うん、
まあ次回だろう、みんな聞きたいのはね、あの今回のメールの量を見ても
いや別にメールはいっぱい来てるメールはいっぱい来てる
なんか、ね、5枚ぐらいしか来てない。いやいやそんなことない、いっぱい来てる。たださあのさ、うん、こういう ボッドキャストへのメール以外でも、うん
はい、
なんかさこういう企画やってほしいとか、
ああ
物販こういうの欲しいとかさ、
ああ
そういうのを常にさ、ああもらってそれをポッドキャストで読み上げるっていうのも俺ありだと思うんだよ、
うん、
だからその何やってほしいとか、
うん、
なんかもう広く質問以外にね、
うん、
あのメールあのくださってもいいですよと言いたいね、
う
ん、
そうだね、
その方良くない、
うん、俺らあのあんまり発信多くないけど、
そうそう
基本なんだろう決まりそんなないからね、
何にもない
決まりがないのでね、まあそこら辺はなんかどしどし、
うん、
こう妄想してもらって、
そうね、
うん、その結果をメールしてください、
うん
うん、ということで、
はい、
今回はギターのビートリョウくんに来てもらいました、
はい、
じゃあ今日は何を流しますか、なんか流したいのある、
流すことになったんだね、
まあその前回流してみてやっぱ閉まるんじゃないかなと、うん、
なるほどね、うん、バム
バム
の話しなかったっけ、
あバムの話したからじゃあバムかけるか、でデリシャス来て一発目のアルバムの2曲目ですね、うん、じゃあこの曲を聴いてお別れです、さあボヘミアンズの、本間ドミノと
ビートリョウでした。吹いてめくれた2月のカレンダー、あの日から僕ここにいたよ、何もかも変わらずに住んでる君の隣、のらりくらり過ごしてたり、ご機嫌な斜めを教えて前に進めばまたどう